松山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今日も北海道は STB ラジオ第3スタジオからお届けさせていただきます。今日11月6日の時点で札幌の初雪はまだです。まあ北海道内峠山間部は降っていますが、札幌市内はまだ初雪は降ってないということで、例年だと11月1日にまあ降る予定だったんですけど、もう遅れてるってことだな。やっぱりあれかね、全国的にあったかいのかな。まあどうですか皆さんのところは。ねえ、沖縄の皆さん、ああ九州の皆さん、四国は私ねコンサート行ってきたんですよ。まあなんといってもですね、香川県はねえ、あやうた総合文化会館アイレックスねえ、まあ初めての会館でしたが立派な会館でしたねえ。そして、愛媛県の西予市宇和文化会館、まあここもね6年ぶりに行ってきたわけでありますけどね、これあやうた総合文化会館ねえ、これ丸亀市と合併してさ、まあ今ではこれあやうた町は丸亀市になったんだよな。で西予市っていうのはなかったんですけど、これもまあ平成の 大合併かでね、宇和町とかね三亀とかね、そういうとこが集まって西予市にねなったりなんかしましてね、合併できるようなねそういうその土地感というかね、いいよな。うちはお前アショロと陸別と本別、まあ三町合併してもいいんだけど、おのおの町同士がもう遠いもん、20キロとかな、そんな遠い合併する町ないからな。まあ寂しいっちゃね寂しいわけでありますけどね、けど本当に四国でまあ盛り上げるだけ盛り上げていただいてですね、本当にまあありがたいなぁとつくづく思いましたね。あったかかった、本当にあったかかった。みんなさ、まあ四国の人はだとあんな暖かい中で11月を迎えてるのかなと思ったらな、もう帰り千歳空港に着いた瞬間もう本当に寒さに縛られるようにですね、ん来たなみたいなね感じでな。だって西洋なんかはね本当に半袖で、まあ昼間な半袖で十分だなみたいな感じのな暖かさだったからな。本当に暖かいということはねつくづくいいことだなと思いますがね、こんなメールいただきました。これはリアのばあちゃんより、あやうたアイレックスお疲れ様でした。チャルさんとの出会いは FM で流れていた銀の雨です。あれから40数年になりますが、チャルさんの歌に幾度となく支えられたことか、今回はチャルさんのこと全然知らない大学生の孫娘を誘っていきましたが、隣で退屈してないかなと思ってたら案外楽しかったって、反対に誘ってくれてありがとうって言われました。ああ、そうかリナねえ、少しはねえ、まあこっちは66にもなってますからね、なかなかお前たちね、まあ大学生にはねどうかなと思いますけどね。まあばあちゃんの方はね、まあ私と同じようなね年ぐらいだからな、大丈夫だったと思いますけどね。 さて、これはね、兵庫県の千佐子、千佐さんお疲れ様です。香川県丸亀綾歌総合文化会館アイレックスに参加させていただきました。最高です。勉強にもなりました。香川県と足尾町が同じような面積、アイレックスとは餅の木。いつもコンサートを参加させていただいたら勉強して帰ってきます。もっともっと勉強したいのでコンサート参加させていただきます。なあ、勉強になるよな。アイレックスって本当に俺もわからなかったもん。で、地元の人に聞いたらさ、餅の木。ところがこの餅の木ってのは北海道ないんだよ。で、調べたらさ、山形県以南、山形県より南の方にある、餅の木。ああ。要は、我々その、ないところの人間にね、言わせると、鳥餅。な、あれを作るのが餅の木。だから、ぐにぐにになるんだろ。なあ。考えたら我々、そういうので、その、虫を捕まえたうんぬんって、ないもんな。俺たちは、その、原始時代かなんか知らんけど、素手だもんな。取るとしたらな。寂しい限りだったりなんか、しますけどね。そうやって考えたらね、本当にみんな、楽しんでくれてね。すごいありがたいと、思いますよ。これはね、みちこ。ね。丸亀と宇和のコンサート最高でした。笑いと涙のコンサートで元気をもらいました。8月に義母が亡くなりまして、忙しくしていたので、やっと自分を取り戻せた気がします。ありがとうございます。ああ、宇和のコンサートの時、千葉さんがすごく若く感じられ、私も青春時代に戻りました。コンサートもこれからです。体調に気をつけて、北海道まで頑張ってください。なあ、いや、みちこ悪いね。若く見えたか？なあ、いや、俺もね、まあ自分でその、歳考えてみてね、周りの同級生とかよ、まあ同じような、連中見渡したときに、ちょっと君たちちょっと老けてるよ、みたいなな。ねえ、もっとやっぱりは若々しさがなくてはいけませんよ、みたいだな、気になったりするもんな。やっぱり、日々、まあ、いろんなニュースとか、なあ、事件事故、なあ、常に世の中今どんな風に動いてんのかっていうのをね、俺は毎日その新聞とか、なあ、まあ、テレビ、ラジオの、ニュースやなんか聞いたりする方ですからね。まあただこの頃はさ、ニュースで言われてもさ、わかんないような言葉がいっぱい出てくんだよ。でね、俺はつくづく思うんだけど、そのアナウンサーとかコメンテーターとかさ、お前ら知ってるからそうやって使うけどよ、横文字ベラベラね、お前こっちはお前何のこと言われるかねえ、わかんないんだからさ、しっかりね、ちゃんと、まあ、日本語ではこう言うと、まあ、言ってもらいたいよな。まあ、不満ちゃね、不満に感じますね。私、コンサートの方はですね、この後、久留米、まあ、久留米行って、福岡、ねえ、まあこれ8日、10日、久留米、福岡、そして15日が、飯能。ね、これ埼玉県ですね。飯能。そして17日が東京国際フォーラム。21日が大垣。なあ、岐阜県は大垣市民会館。23日が名古屋。センチュリーホール。25日が新城地域文化広場。ねえ、愛知県ですよ。新城。なぜお前地域の文化の広場ですから。ねえ、もう俺のコンサートは持ってこいだと思いますけどね。そして今月のケツ30日広島文化学園 HBG ホール。ああ、なんといっても広島文化 学園ですからね。いや、俺たちのはこれ、やっぱり文化っちゃ文化だろうな、歌はな。12月に入って2日が倉敷市民会館、そして7日が大阪国際会議場グランキューブ、9日神戸国際会館、そして14日が新川文化ホール、これは富山県魚津にありますねえ、新川文化アホール。そして16日、私の誕生日でありますが、福井フェニックス。ああ、私誕生日を福井で、ねえ、迎えることになりますからね。そして、12月は21、22が、北海道札幌市民ホール、金本ホール、2日間、というスケジュールになってまして、まあ、いわゆる、前半戦終わってこれから中盤に入るというところでありますけどね。まあ福岡はね、親友が亡くなったりね、またもう一人の親友はね、元気よくゴルフ、まあしかもちゃんとした試合にまでね出て頑張ってる。ああしまいには俺にね、ちゃちゃん今度は新しいドライバーとね、アイアンね、これ買ってあげるから。まあ確かに俺ね、もうしばらくやってなかったからさね、えやっぱり道具は進化してんだろうな。まあ変な話、ゴルフなんていうのはもう道具で、ああ今までの飛び方とは全然違うんだみたいなね話されるからね。俺持ってんのは古いねえ、やつだからな。まあそうやって考えたらね、まあ植木ちゃんが言うようにやっぱ新しい方がねいいのかなともね思ったりしますけどね。まず久留米行かさせていただきます。久留米はやっぱり藤井フミヤ、チェッカーズなあ、松田聖子、久留米って意外といるんだよな。まあそんな中で私はやっぱりあのチェッカーズをね選ばさせていただいて、涙のリクエスト。
涙のリクエスト、最後のリクエスト。祈りを込めてみんな DJ、 ダイヤル回すあの子に伝えてまだ好きだよと、トランジスタのボリューム上げて初めて歌り踊った曲さ、さよならなんて冷たすぎるね、ひどい仕打ちさ、雪はせめて100個つけるで、あのメロディー口笛にして、 私もあいつに振られた時は同じ歌をダイヤルしろよ夜中の街よお前を迎えにかけてゆくから愛を誓ったメモリング曲に合わせて海に投げるよさよなら代わり二人に送る悲しい恋のリクエストだよ涙の
オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑軒と広商の提供でお送りします。
健康のために大切なこと、いい食生活、いい運動、いい休養。私たち朝日緑軒はいい生活習慣が未来の健康を作ると考えます。そのために便利さや効率の良さを求めることなく、不便だけど大切なこと、非効率だけど大切なことを愚直に守り続けたいと思います。いい青汁のために、素材にも栽培や製造の方法にも味にも妥協しない不器用な会社が25年間変わらずに作ってきた青汁、それが緑光青汁です。いい青汁を飲もう。
天ぷらは蒸し料理と言われます。熱い油の中で水分を抜くように火を通し、食材の美味しさを閉じ込める。だから博多天ぷら高尾は油と食材にこだわります。厳選したみずみずしい野菜、北海道の海の味覚、春夏秋冬、季節の食材の美味しさを引き出す黄金色の薄衣、一番美味しい瞬間を味わっていただきたいから、揚げたては一品ずつお出しします。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
マセマチャのオンザレディオ。というわけでチェッカーズ、涙のリクエスト。フミヤはそれこそやっぱりあいつは童顔だわな。あいつこそあれじゃないか、もう60になろうが70になろうがほとんど変わんないようなねえ顔じゃないかなとは思いますけどね。俺の場合はその顔はどうのこうのっていうよりもお前髪の毛がなくなっちゃったべや。これはもう大きなねえ変化ですよね。まあ自分でも驚いてしまうぐらいですけどね。まあ今週はね、まず久留米シティプラザザグランドホール、結構長いねタイトルになりますけどね。ここはシティプラザザグランドホールっていうのは自分は初めてやらせていただくんですけど、久留米は、1978年です からね、俺がデビューした次の年かに石橋文化ホールっていうところでやらせていただいて、なぜかね、印象に残ってるなっていうのは、石橋文化ホールってことだからブリストンな、ブリッジストーンなんですよ。まあそういう関係のね、文化ホールで、これ新しくできたんだろ、これシティプラダは。なあ、ちょっと楽しみにしていきたいと思いますけどね。で、10日が福岡サンパレス。俺いつも間違うのがさ、福岡サンパレスと、な、こないだやった仙台サンプラザホール。似てるべ。仙台サンプラザホール、福岡サンパレス。ああ、どっちがサンパレスでね、サンプラザホールだったかなってな。意外と、ねえ、間違えそうになりやすいんですけどね。まあ、その点、広島文化学園 HBG ホール。これ間違えようがないですもんね。ねえ、HBG だから。ねえ、STB の隣がね、HBC っていうね、まあ、対抗する、ね、ラジオ局なんだけどね、HBG だもんな。まあ、久留米、頑張って。そして一日置いて、福岡、サンパレス、ということになりますけどね。福岡、まあ、久留米も含めですね。福岡は本当に、まあ、アーティスト、シンガーソングライター、まあ、演歌歌謡曲、芸人の方が、とっても多くですね。まあ、我々、の世界でもですね、いっぱいいるんですよ。そんな中でね、次におかけするのはチューリップなんですけど、チューリップがデビューしたのが俺が16歳の時なんですよ。で、俺が高校生で、俺その時な、岡林信康とかね、カンアレオとかね、そういう、本当いかにもフォークっぽいフォークやってたからね。チューリップが出てきた時には、同級生の橋本康夫、ね、ヤッチヤッチって呼んでたんだけどね。ヤッチがチューリップが大好きで、もう全曲コピーできる。ギターも上手かったんだ。俺はもう本当に、あ、ヤッチはうまいなぁ、みたいな感じで、なあ、見てたからなあ。そうやって考えたら本当にチューリップって、まあ懐かしいし、あの当時高校生だった俺、なあ、なんかついつい思い出してしそうになりますけどね。またヤッチのうちがですね、いわゆる理髪店だったんですよ。床屋さんだったんですよ。私その頃まだ通ってたんですよ。ねえ。そういうこともあってね。妙に。あ、仲良かったです。ねえ。おかげで、家賃のおかげで、隣の高校と喧嘩することにもなりましたしね。非常にいい友達です。チューリップ。これは1975年の曲だ。サボテンの花。
ほんの小さな出来事に愛は傷ついて、君は部屋を取り出した。真冬の空の下に編みかけていた手袋と洗いかけの洗濯物。
大切な人の元気のために体に取り入れるものに妥協したくありません。いい素材を選ぶ、いい環境で育てる。これからも青汁専門会社として全力を尽くします。あなたやあなたの大切な人がいつまでも輝いていられるために、朝日緑圏の緑光青汁は003-003で検索。元テニスプレーヤーの杉山愛さん、
まずほんと一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。
朝日緑圏の緑光青汁は003-003で検索。
博多の天ぷら文化をもっと気軽に楽しんでいただきたいから、博多天ぷらと名付けました。まずは岩塩でさっぱりと、天つゆは福岡の甘めの醤油にたっぷりの大根おろし、あったかいご飯は福岡県産米、テーブルサービスには 国産原料を使った昆布明太子。全国に16店舗。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春のオンザレディオ。もうチューリップにはね、いっぱい思い出があってね、まあさっきヤッチの話をしたけどね、うちのまあ死んじゃった姉ちゃんエリコ、エリコがそのアショロでスナックをやったんだよ。で店でまあギターが置いてあるんで、俺がね、もう高校卒業してか、まあブラブラしてる時に、店でギター弾きながらね、チューリップの青春の影っていう曲を歌ってやるとね、エリコがすごく喜んでね、いい歌だねみたいなね、お前俺の歌唱力はどうなんだねえ、いやいい歌だねで流されてたけどね、まあ今にして思えば楽しい、また自分自身これから何になるんだろうなあ、このまま、まあ、北見で水商売をやっていくんだろうか、まさかそのシンガーソングライターとしてね、この世界にっていう時じゃなかったからな、これ誰にでもあると思うんだ、そういう時期ってな、まあ高校大学卒業して、これから一体何をやろうみたいな時期な、その時にまあチューリップとか、まあ俺はやっぱり香川亮だなの曲で、まあ自分で自分を慰めていたっていうね部分がありましたね。まあチューリップはね、ちょっと楽曲がまあ面白い楽曲がとっても多くて、まあ本当に我々の世界では男はやっぱりチューリップ、女だったらユーミン、いわゆる普通のフォークソングとちょっと違ったな、幅広い、そういうところあるもんな。あとはまあ九州といえば福岡用水だわな。まあ用水もいろいろね、まあ下積み生活っていうかね、いろいろあって、まあ井上用水としてね、この世に出てくるんですけどね。なあ、1973年ったら俺が18か。なあ、高校3年生。か、ねえ、どれほど輝いてたか。なあ、そんな中、ねえ、用水がこの曲で、井上陽水、氷の世界。
リンゴ売りの真似をしているだけなんだろう。僕のテレビは寒さで画期的な色になり、とても見にくいあの子をぐっと魅力的な子にしてすぐ消えた。今年の寒さは記録的なもの、凍えてしまうよ。僕と指切りしようよ、軽い嘘でもいいから、今日は一日張り詰めた気持ちでいたい。小指が僕 つに絡んで動きが取れなくなればみんな笑ってくれるし僕もそんなに悪い気はしないはずだよ。流れていくのは時間だけなのか涙だけなのか自分が怖いだけなんだな。その優しさを密かに胸に抱いてる人はいつかノーベル賞でももらうつもりで頑張ってるんじゃないのか。震えているのは寒さのせいだろう。怖いんじゃないの。
あなたやあなたの大切な人の元気のために体に取り入れるものに妥協したくありません。いい素材を選ぶ、その素材をいい環境で育てる、製法の過程からあなたの手元に届くその時まで一つ一つの段階でいいと思えることは全てある。そう、少し無理をしてでもやってみる、そんな思いで青汁を作り続けて25年。朝日緑軒はこれからも青汁専門会社として全力を尽くしたい。あなたやあなたの大切な人がいつまでも輝いていられるためにいい青汁作りを目指します。朝日緑軒の緑光青汁です。元テニスプレーヤーの杉山愛さん、
まずほんと一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。
朝日緑軒の緑光青汁は003-003で検索。
しかしロシアのウクライナ侵攻、まあ4州を合併した云々でね、そらプーチンねえその気になってる。しかしウクライナの人たちはね、やっぱり祖国をなんとか守らなくてはっていうな戦いがあったり、ここへ来て北朝鮮がやたらとミサイルを、なああの回数が異常だもんな。そしてそれこそあれじゃないか、 今日我々は10月6日、これ各局さんに流れ、11月6日、各局さんに流れるのは11月、まあ12、13、なあ、になるわけですけどね。この間に北朝鮮は核の実験、なあ、これをやるんではないか、と思われてるしね。まあ、朝鮮半島は、今でも、南北、なあ、これあくまでも、休戦中なんですよ。な、戦争はしてんだけど、今やめとこうね、っていう状態なんですよ。別に再開してくれって言ってるわけじゃなくて、できればですね、お互い、ちゃんと話し合いができるような状態までね、持っていってもらいたいなと思いますしね。それは韓国のユン大統領にも思うし、やっぱりアメリカだわな。まあアメリカ中間選挙でな、それどころじゃないっていう部分はありますけどね。そして日本はやっぱり拉致問題がありますからね、その中に割り込んでいってね、な、外交努力、ぜひともね、してもらいたいなと、思いますしね。やっぱりこういう、まあ、緊張感のある時にこそ、やっぱり日本の外交は、まあ、毅然と、なあ、堂々と、拉致被害者を、なあ、救い出す。そういうことを考えて、もらいたいなと思いますしね。あと J アラートなあ、なあ、もちろん鳴った件と鳴らなかった件当然ありますけど、もう今まで北海道も何度も鳴ってんですけど、あれが早かった遅かったとかね、いろいろのまあご意見なご批判があろうとは思いますけど、あれ鳴ったからって我々何ができる？いつもそれ考えんだよな。 J アラートがね、鳴りましたって言ってね、2分か3分か後にはね、まあ普通に考えればだぞ、ミサイルが落ちてくるわけだろ。その間にまあ例えば地下に潜るんだとかね、そんな雰囲気じゃないもんな。だから J アラートもう本当に気持ちはわかりますけど、鳴る鳴らないよりもですね、北朝鮮がそういうミサイルを、撃たない、また撃てないというね、状況へ持っていってもらいたいなと思いますね。それはまあ経済的な制裁であったり、またその制裁を緩めるのか、こういうところだけはしっかり支えてやろうとかね。まあ人の国ですからね、これあくまでも内政干渉になりますからね、国家の体制をねどうのこうのってこれ言えないもんな。なあ。けど考えたらやっぱり独裁はいいことないな。世界中どこの国見てもね、独裁主義の国はやっぱり国民が、まあ貧しくて、一部の上層部の人間だけがね、なんか、潤って、もうそういうイメージしかないですね。その点、まあ、民主主義、かったるいと思われる方もね、たくさんいらっしゃると思いますけどね。やっぱりみんなの意見を聞いて、ああ、そういう意見もあるんですか。ああ、そういう意見もあるんですか。では多数決で。なあ、時間はかかりますけどね。やっぱりこれの方が、多くの意見を取り入れて、やっていける、まあ政治ではないかなと思いますね。 まあ、昔から言うんだけど、やっぱり一番いいのはな、優秀なる独裁者がいてくれれば、それ最高だと思いますよ。な、それこそ分け隔てなく。なあ、どんな人間に対してもね。なあ、例えばそれが、まあ、位の高い人間あっても、ダメだよ、それは。ねえ、また、貧しく生活してる人たちに対して、おい、持ってるものは、なあ、みんなに、ちゃんと分けなさい。なあ、この鶴の一声でね、やれる。まあ、そんな人は出てこないと思うから、まあ、民主主義っていうのが、自分たちにとっては、一番いい選択ではないのかなと思いますし、それと、みんな口にしないんだけど、エネルギー、なあ、いわゆる化石燃料、なあ、火力発電、どうしても、CO2、なあ、なんとかしなきゃならない、うんぬん時に、なぜ原子力エネルギーに、もっともっと前向きになってくれないんだろうか。俺は当然わかってます。原子力エネルギーが、自分たちの手に負えない、とんでもない事故を起こしてしまう。もう福島の例を見てわかる通り。けど、資源のない我が国がですよ。これから、100年、500年、先のことを考えたら、やっぱり原子力エネルギーについて、やっぱり今、もっともっと話し合うべきだと思いますよ。これ100年、200年経ったらな、もう石油や石炭なくなるから。なあ、もう掘り尽くされるから。そしたら新しいエネルギーとしてなんだって言ったらな、太陽光。なあ、もちろん風力、地熱、いろいろあるよ、再生可能なエネルギーは。しかし、それだけではやはり、世界は、足りないんだろうな。なぜ我々は先進国だからまだな。ああ、減らそう、うんぬんとか言ってるけどさ、これから、いわゆる後進国、な、途上国の人たちは、お前たち、先にどんどんね、排出しといてね、俺たちがこれから出そうとしたらね、やめろって、そりゃないだろう。これ当然の、まあ、意見、だもんな。そうやって考えたら、そういう途上国、な、まだ発展してない、発展途上国に対して、日本は、こういう、な、機会があったら、まあ、二酸化炭素出さなくていいよ。なあ、まあ自動車やなんかはまさにそうだけどな。あと工場とかな。その煙を、なあ、そこから二酸化炭素を取り出して、違うものにリサイクルしていく。そういう技術は、日本は結構持ってると思うんですよね。いろんな分野で、まあ置いてかれてしまった。ねえ、韓国や中国、もちろんアメリカに対してね。けどそういう細かい研究っていうのは、やっぱり日本の研究者が一番じゃないかな、と思いますね。という彼らがヘッドハンティングされないうちに、政府はしっかりと対策を取ってもらいたいなと思います。
松山ちゃんのオンザレディオ。
こだわりの青汁をご存知ですか？元プロテニスプレーヤーの杉山愛さんは、
引退してすぐに海外での解説の仕事とかやらせていただいてたんですけれども、その時に食生活が相当乱れて、特にお野菜が取れないんですよね。その時に私が選んだのは緑青汁だったんですよ。こんな美味しいのって、体がこう喜ぶ感覚であったり、救われましたね。快調というか、体の中がいいなって。 特にこの緑子青汁のバランスの良さ、乳酸菌と食物繊維とオリゴ糖というこのゴールデンバランスですね、もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。まず本当一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。
アサヒ緑軒の緑子青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。詳しくは003-003で検索。
いい素材を選ぶ、いい環境で育てる、あなたやあなたの大切な人がいつまでも輝いていられるために、いい青汁作りを目指します。アサヒ緑軒の緑光青汁は003-003で検索。
高尾の天ぷらは油と食材にこだわります。揚げたてを一品ずつお出しするのも私たちのこだわりです。気軽にデイリーな天ぷらが博多天ぷらの真骨頂なのです。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑軒と広商の提供でお送りしました。
オンザレディオ。さて、自分は今週は久留米、そして福岡市内とコンサートへ行くわけでありますが、俺は北海道以外でな、プライベートで行ってる時間が年間さ、な、一番長いのは福岡じゃないか。やっぱり友達がたくさんいるってこともあって、あと大阪なあ、で名古屋は東海クリエイトさんのね、亡くなった浜井さんが遊んでくれたからな、しょっちゅう名古屋行ってたな。だからまあ、ゴルフも福岡名古屋大阪一番やってんじゃないか。東京はゴルフ場行くのが大変だろ。また帰ってくるのがさ、俺一回ね、大洗かな、ゴルフ場行ってね、東京都内帰ってくるのにね、4時間だか5時間だかかかってね、これはお前ゴルフへ行くとか行かないの問題じゃないわなあ。今度からもうちょっと考えよう、若松ね、まあ、うちのねえ重要な従業員でありますけどね。なあ、若松。もう、東京、パッと行って、パッと帰れるようなね、ゴルジオ、お前探しといてくれよ。なあ。というわけで、松山千春、元気よく、コンサート回ってますので、皆さんもどうか、まあ、ちょっと増え出した、新型コロナウイルス感染症、気をつけていただきたいし、インフルエンザにも、どうか、気をつけて、いただきたいと思います。やっぱり食事と睡眠なあ、適度な運動、これが大切じゃないかなと思います。これはいつもマネージャーから言われてることですから、間違いないと思いますねえ。松山千春、自覚しながらの皆さんへのアドバイスですから。まあ、今回も最後までこうして聞いていただいてありがとうございます。皆さんの、各県も、まあ、都府も、なあ、どんどん寒くなってくるでしょうけど、本当に健康に気をつけて毎日お過ごしください。最後の曲です。松山千春、北風。
叩くのはいよいよ冬 へと向かう知らせだね。こうして二人は季節を重ねる。愛しているんだ、どんな時でも。このままでいたい、このままでいよう。失うものなどどうせないからね。突然明日が背中を向けても、愛しているんだ、どんな時でも。
お車相談室、本日は埼玉県にお住まいの女性と電話がつながっています。もしもし。
もしもし、こちらに電話すれば車を高く売る方法を教えてもらえると聞いたもの。
お任せください。
あ、具体的にはどうすれば。
車を高く売るならズバブン、よく聞いてくださいよ。車を高く売るならズバブン、しつこいようですが車を高く売るならズバブン。
すごい勢いですね。
はい、鬼のように鬼のように高く売れます。
鬼のようにって、車を高く売るならズバブン。
ズバブン、そういうことです。
車売るならズバブン。
たまたまの岩渕だけです。次回のラジアナ火曜はゲストにロックバンド突然少年をお迎えします。コーナー、フリーメッセージ、ツイッターであなたからのメッセージお待ちしています。ラジアナ火曜日、次回は11月8日深夜1時から生放送。
寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが
10時をお知らせします。